ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、平泉さん、
はい、
8月第2週ということでございますが、
はい、
収録しているのは7月の24日の休日でございます。
はい、
先に九州豪雨ありましたね。
はい、
で、あの時関西の方でも同じように、まあ、連日雨が降って、
はい、
まあ、梅雨なんだけれども、うん、梅雨、僕らそんな梅雨でちゃんと雨降った経験あんまないなと思ってて。
そうです、毎日少なからず雨降ってます。
今年はほんまに、はい、で、いやほんまに釣りに雨やったら行かれへんやんか、
はい、
それで夕方だけでも晴れたらいけんねんけど、それでも雨が降り続いて、ガチで2週間いけんかったな。で、いや本当に釣りだけで食べてる人とかって死ぬじゃんっていうことやな。昔の人とか。
でも、漁師さんは雨降っても一応行きますよ。
でも昔やったら出されへんや、死ぬやん。
しけったらね。
いや、しけったらそうやで。それで、
だから何が高かったら。
高いやろ、雨降っとったら。
いや、そんなこともない。
いや、暗いし、でますます天気悪くなるかもしれへんし。
でもね、雨降ってる方が釣れたりするんですよね、案外。
いや、俺が知ってる昔やったら雨で船出すっていうのはあんま聞いたことないし、いや、今はその船もようなってるけどさ、うん、でも今でもやで、未だに僕バイトとかしてたかわかるけど、あの土方の人。
はい、
あの道路工事みたいな、あの未だに雨やったら休みやで。
うん、あの知り合いの知り合いの人がなんか、特に屋根の業者やってはるんです。屋根の業者は絶対無理です。
あ、そうやね、
だから有料の、お天気アプリを入れてるっていう、
そう
らしいです
よ。だからまさにコロナ禍で大変な時にこんだけ雨が降って、でそうやって肉体労働の人とかがお仕事がね、でそのいわゆる土方さんがその工事をできない間って、あの警備員とかも休みになる、
はい、
だからかなりその打撃は大きいと思う、その九州だけじゃなく。しかしその九州もやっぱすごくてですね、僕が移住候補第一候補でずっと言ってるあの長崎県の大村市も、
はい、
あのね、日本有数に災害の少ない土地なんですよ、
はい、
うん、ところが雨だけは降るよねと思ってて、うん、雨は降りますよねって言ったら、まあ、それも大したことの中ですばいっつって、あの、うん、地元のタクシーの運転手は適当なこと言っとった、はい、言ったらやっぱり今回も大雨降りまして、はい、で、まあ今もしね、その僕移住してて、その一戸建てボロいの買うたりしてたら、はい、めっちゃ怖かったろうなと思うで、そりゃ、うん、だって田舎やんか、
はい、
田舎で、そのいわゆるみんなのよく言う田舎暮らし、
はい、
山の中みたいなところに住んでみんや、うん、怖くてしゃあないと思うで、
うん、
そういう雨が降り続いたり、
うん、
そのなあ、マンション住まいの人がそういう風にくら替えしたら、うん、それで避難所へ行くにしても、うん、みたいな、その道中も怖いし、
はい、
うん、で車が流されて崖落ちたって、それは誰も発見してくれへんしみたいなことで、はい、そのまあですね、やっぱりコロナ禍の最中災害来るで来るでと言ってたらやっぱ来たわけですけども、うん、怖いね。でその九州豪雨と絡んでると思うんですけど、中国の方も大洪水ということで、はい、これも不吉というか、まあ中国の歴史で言うと三国志とかああいうような、まあ、戦乱はやっぱ災害とリンクしているというような気もしますよね。だからまあ先に言いました、そのアメリカとの関係悪化にやっぱその全てが符合しているのではないかというような気が本当にするし、まあ今週はコロナ禍の話は触りだけにしたいんですけど、 ねえ、
なんかちょっと勘ぐってる人がね、うん、言ってたんですけど、
大きい声でもね、
はい、中国の官僚とかはコロナかかってんやろって、
う
ん、絶対にワクチン持っとるで、
あはいはいはい
って言ってましたから、
昨日友達が病院の人が、なるほどな、だからそこには気づかんかったわ、はいはい、だから中国が作ったんやでっていうことやんな、あでもそれはあり得るかもしれない。
でも中国の普通の人もかかってますよって言ったら、いやそこはかかっとかへんかったら、それこそバレるやろって、
いやでも
そいつは言ってましたけど、
中国の感染者の少なさはやっぱり今ここに来ると異常すぎて、うん、全部で多分感染した中国の人が、どっかの国の1日の感染者を下回るはずやね。うん、まあアメリカとかの。で、武漢をあんだけ徹底的にその封鎖した時でさえ、合計人数なんか知れていて、もう今本当にアメリカとかブラジルの1日で、もう賄えるというぐらいの数やと思うんだよね。で、総人口が16億人とかおんねやろ ?13 やったかな ?13 億人とかやったかもね。中国って。そっから数えると、今中国の1日の感染者は日本より少ないんですよ。
はい、
だから、まあ、日本も問題やけど、これ中国の少なさはおかしすぎるし、その地続きやんか。他のユーラシアと。はい、こんだけ地続きでトラックの行き来があったりして、シルクロードやってんのに、こんだけ少ないっていうのは、もう僕の頭の中では、かかったら即銃殺なんかなと思ってしまうな。もう、そんなことまでせんかったら、こんな人数ならへんでって、思わへん。だから、どっちに転んでも恐ろしい話にしかならないんですけれども、本来ならですね、東京オリンピックはパンパカパーンで、はい、始まってるはずなんです。7月24日です、今日は、はい。それで、東さん、どう思います？その、今となってはやな。
うん、
だってさ、コロナ流行った時、
はい、
東京オリンピックが7月24日スタートでも、はい、まあ、収まってるやろうと思ったよな。
そうです。
ねえ、あんたでも。で、今見たら、はい、今まさにピークですよ、
はい、
でもこれがピークなのかも分かんないよね、はい、その世界の日本の、
はい、
ね、多分ピークはもっと後にあるね、まだ序の口っていう、うん、ことで言うと、これはもうバチコーンってオリンピックに、はい、そのこのコロナはまあクリーンヒットしたわけやし、うん、その、なんなら、東京に落ちときゃよかったなっていうぐらいやん。オリンピック選考委員に。あそこで負けとったら、
はい、
その、
ざまみろ
って。ざまみろって言ってません。ざまみろじゃなくて、はい、オリンピックのためにホテル建てたり、オリンピックのためにお店開業したりっていう人が、今どんだけ辛い目に遭うてるかいう話をしてるわけ、
ね。ああ、そっちはね。
そう。ね。だからそういうことにならないで済んだじゃないですか。うん、他にも、オリンピックがあるから、人数がごまかそうみたいな話もね、ないじゃないですか。はい、だから、最初からオリンピックはなければ、ただのコロナで済んだのにっていうとこあるじゃないですか。
そうです。日本はね、特に。
でもさっき東さん言ってましたが、オリンピックそのものが廃止になるんじゃないかっていうことは、はい、現実味を帯びてるよね。ちょっと僕らスポーツ、専門外やけど、でもスポーツの話ちょっと頑張ってしようや。確かに、次のオリンピック、
はい、
開催国の、選考会、
はい、
あんなん手挙げるやつおるんかっていう感じになってるよな。
さすがに4年後は決まってますよね。8年後
手挙げるとこやっぱあるかな、中国のどっかの都市とか。銃殺ですからって、コロナ大丈夫ですよ、かかった銃殺ですからっていや、それでさ、そのなんていうの、こうどっちみちな、うん、こういう例えばコロナが あのインフルエンザと同じようにその日常になったとして、
はい、
でも結局オリンピックの年にまた世界的流行が
ね、かもしれない。
まあまあ中規模大規模なものが来て、それでもうその時ワクチンがあったとしても、うん、そのなんていうのかな、やっぱり病気にかかれば死ぬ人も出てくるっていう中で言うと、うん、そのじゃあこの国からはあのお断りとかアフリカからはお断りみたいなことを考えなあかんし、その開催国ですごく流行ったりすると、はい、その大会自体が流れたりとか、
はい、
あのそういうことはあり十分あり得るので、はい、あのもう手を挙げる国はなくなってくるかも。ともとね、もともと減ってたんやて、そのオリンピック開催都市って、大抵衰退するらしいね。
No.
うん。で、めっちゃ金かかるし、めっちゃ IOC にピンハネされるしっていうことで、はい、手を挙げる国減ってたらしいね、実際な。で、そういうこともあった上に、まあ、これのコロナによる、やっぱあれと、なんていうのかな、やっぱり僕経済のこと言いますよ。オリンピックってすごくお金動くじゃないですか。
はい、
ということは、まあ商売なんですよね。
うん、
で、まあいわゆるスポーツ産業と言いましょうか。
はい、
で、そういうので言うと、最大の起爆剤オリンピックなんやけど、これ、次のオリンピックとかいう話になっていったときに、その、スポーツ産業が金を産む卵足りえるんだろうかって。
はい、
いうことですよね。なんとかやれるっていうレベルと、うん、お金が儲かるっていうレベルは違うわけですよ、うん、で言うとね、本当にね、例えばできなくなるスポーツとできるスポーツがあるなと思わへん、思うやろ、うん、さ、陸上ってできるやんか、みんなと集まらんでも、
はい、
な、順番に走ってストップウォッチでこう測っていけば誰が世界一か分かるやんか。だから下手すればオンラインオリンピックもできるやんか、
はい、
だけどサッカーはできないやんか、オンラインで、
はい、
であれもレスリングと柔道とボクシングと相撲と、相撲オリンピックないけど、その辺、
うん、
その辺ってできへんねんな、
格闘技。
そう。でも僕それに関わってる人たちってかなりいてはるやんか。日本でいうと柔道人ってかなりいてはんねん、
はい、
で柔道屋さんだけではなく、その奥さんとか、はい、その子供を柔道をやらせてはる親御さんとかって、
はい、
まあ、柔道人と言っていいと思うんだけど、かなりいてはんねんけど、その人たちのツイートをちょっと検索させてもらった時に、
はい、
やっぱり逆にその打撃大きいんやろうなと思ったのは、コロナなんかただの風邪ですっていう人ものすごく多いねん、その柔道陣には。でもな、それな、その人ら辛いんやろうなって、そう言わんかったらもう柔道ができなくなるから、そんな、もうコロナなんか言ってたらダメですっていう意見が多分柔道界では主流なんやろうなって。これで僕柔道にシンパシー持ちますよ。だって僕らの芸能もさやん、
はい、
落語講談って、
はい、
そんなもん生身の人間が風がうつるぐらいのコミュニケーションするっていうこと、そこが大事なんやって僕らは思ってたんで、うん、あ、もう3密って言葉が出た時点で勘のいい芸人は終わったなって僕は思ったんですよ。で、それはまた YouTube の話とか、まあ、用意してるんですけど、なんていうのかな、こうオリンピックというスポーツの、まあ、象徴的なものとして捉えようか。せっかくやから東京オリンピックができなかったわけですよ、今年。
はい、
それでできなかったというその歴史的、
はい、
ことをその一つのコロナ禍の象徴として、
はい、
やっぱりね、焦点がすごくピントが合うと思うんですけど、ことスポーツに携わる人たちの、気球困難ということだけで考えてもね、
はい、
本当に、ラグビーとかさ、
はい、
な、その、一個のボールを取り合うっていうのが、はい、無理じゃんっていう、
はい、
病気が出てしまいました。
はい、
で、まあ、これはね、でも、まあ、少し明るいこと言えば、いい薬ができれば、 あの、あんな風に恐れてた時代もあったねと笑える日が来るかもしれませんが、はい、まあ、今のところあのそこまで楽観視できないと、まあ、覚悟しといた方がいいでしょう。で、ワクチンやお薬はできます。ワクチンやお薬はできますけれども、インフルエンザと同じようにそれで完璧にあの死なずに済むとか治るというふうになりませんし、なんか変な薬の副作用でね、マンションから飛び降りてしまうようなね、そういうようなことがあったり、むしろ薬のせいで一生この変な持病みたいなのね、引きずるということも十分ありえますので、そんなにはやっぱりコロナできればかからない方がいいわけであって、というようなまことから考えたいんですが、本当にでもオリンピックというその根本に関わることを考えましょうよ。つまりその世界中の人が戦争の代わりにスポーツで競い合う、
はい、
そのために世界のどこかの都市にみんなで集まって平和の祭典を行うと、
はい、
昔ヨーロッパでギリシャスパルタの間で行われていたことを世界規模にしたものが今のオリンピックであるということで考えれば、ね、そもそも論を考えればそもそも論を今後続けられるのかというかなり大きな危機に瀕しているね、
はい、
どうも東出さん、
うん、そうです、もう、うん、コロナが収まったとしてもコロナもどんどん変異していくし、そうさっきも言ってたインフルエンザのような状態には少なくとも落ち着くと思う。
だからね、スポーツというのはさ、うん、まあ疑似戦争だけれどもルールというものがある、
はい、
このスポーツのルールというのは人間が作るものですよね、
はい、
で今までのスポーツは全てそうやっていろんな種目が生まれてきました、
はい、
ところが先ほど言ったように陸上はオンラインというかそれぞれ個別でもできる、
はい、
砲丸投げみたいなのもできる、
はい、
まあ、アーチェリーみたいなのも多分できる、射撃もできる、はい、だけれどもサッカーはできない、レスリングはできない、柔道はできない、
はい、
フェンシングも微妙だみたいなことでいくと、
はい、
つまり人間にもしできることがあるとしたらルールを変える、
な
別のスポーツを編み出すみたいな、うん、つまりこれ、同じボールを取り合うではないような、うん、で野球がねそういえばまあまあディスタンスだなと思ったんですよ、はい、だけどタッチアウトがあるなみたいなんで言えば、はい、じゃあタッチアウトをなくせば野球はできるんじゃないかみたいな、はい、そのルールを変える、戦時中にねストライクは英語だからダメよしにしろみたいなわけのわかんないことあったけど、はい、そういうようなことで言うとそうだけど、でもじゃあタッチアウトがなくて野球が成り立つのかというそもそも論も考えないといけません。しかしながらまあ、そういうその一つ の象徴として言えばそうです。で本当僕だってそうやってもし今後存続できないよお前らもういらないよっていうそのスポーツの種目に携わってきた人たちがどんな思いをするんだろうってことを考えると余裕あんわっていうレベルですよ。だけども日本がオリンピックを開催するまあポスト役に選ばれたんだったら考えんわけにいかんのじゃないのかなと思うんですよね。で本当 e スポーツもそうだよね。 e スポーツって完全にスポーツであれね動体視力とかめちゃくちゃいるし、
はい、
まあ、ライフル射撃と同じようにすごくしんどいんだよね。だから我々とても e スポーツなんかできないんですけども、だから e スポーツとかをそのオリンピックで言うとそのまあ、押し上げていって、うん、いわゆる入れ替えないと、種目を入れ替えないと、持たないのかもしれないなと。そうすると、今まで打てた先生を1万回も100万回もやってきた俺たちが仕事を失って、ブヨブヨ太った、ネットのオタクが、金メダル取るのかよ、表彰台に上がるのかよって、そんなのおかしいだろうっていうのは、おかしいんですよ、確かに。
うん、
でもそれが世の中なんだろうね。もう今起きてることっつうのはよ。モビルスーツ乗りがさ、ランバラル隊というさ、モビルスーツ乗らないけど体鍛えに鍛えてきた人たちにとって変わっちゃってさ、で、パイロットたちはみんなブヨブヨ太ってんだよね。オタクなんだよ、あれ、モビルスーツ乗りって。 ところがそれまでの自衛官さんがやってきたあの立派なランバラール隊っていうのは、あ、お前ら役に立たねえからっつってさ、もう冷や飯ぐらいなの、はい、だからそういうような変化がね、時代の変化っていうやつ、その残酷なまでの時代の変化っていうものがそのコロナによっておそらくはもたらされているんだろうなと、はい、あのつくづく思うので、はい、まあ、皆さんもいろいろあるじゃないですか。だけど、まあ、僕なんか居合の道場行ってたから今思ったんだけど、刀で切り合うスポーツはないんですよね、やっぱり、はい、死んじゃうから相手が、はい、だから昔はそれでもねあったわけですよ。御前試合とか真剣勝負でやって死ん、人が死んだりしていた、はい、ところが今はいや人が死んだらまずいんだよということで剣道になったわけじゃないですか、はい、でも剣道と居合、あの刀で切り合うのは全然違うんですよ。あんな竹の棒でペシペシやるものでは、あの刀の練習には全くならないんですね。だから居合道というのが残って、じゃあ居合の方は何をやるかというとシミュレーションをやるんですよね、はい、あの切り合いをしたら死んじゃうから、あのこう来たらこうするっていうのを、まあ、一人でオナニーみたいなことをやるんですよ。でそれが、なんていうのかな、まあ、仕方なく残った居合であり剣道なんですよね、はい、で考えればやっぱりその柔道とかいろんなものが置かれている立場というのは悲しいけども、このままじゃいけないんだろうなっていうのは非常に思うところですね。だからさ、来年の来年に、まあ、引き延ばされた東京オリンピック、
はい、
それが今多分ほとんどの関係者はできるんだろうかできないんだろうかということで、はい、頭が多分いっぱいで、でやるとしたらコロナ対策を徹底しなきゃいけないなみたいな、そういうようなことばっか会議してると思うんだけれども、あのその次元ではないんではないのかというのが僕は思いますね。じゃあ中止しろという人もいると思いますが、いや中止するのは一番簡単です。それはあのなかったことにするのは一番簡単です。だけどスポーツとかオリンピックまではの存在までは中止できないわけですよね。じゃあ今年我々がそれを引き受けるはずだった日本が考えないでどうするんだよということですよね。だからあの本当にできれば新ルールでそれに匹敵するような面白いスポーツを編み出すと、例えばボールはお互い棒で突っつけ合うみたいな、まあビリヤード的なものとか、うん、
ラクロス、
ラクロスみたいにあのね棒でねあれするみたいな、その工夫だよね、うん、野球でもバットで打ったりして、そういう直接触れ合わないで済む工夫みたいなのを極力するしかない、うん、
一番ずっと思ってた、一番今日思ってたのはラグビーはどうしたらいいんやろうっていう
ね。ラグビーはだからね、早速頭のいいあの日本のラグビー選手の一人はさ、あのとっとと医者になるっつってさ、うん、あの医者の勉強を始めているけど、あれだよね、あの野球でもね、その5000人までは入れていいよっていうことになって、はい、昨日阪神の野球たまたま見たんですよ、うん、テレビで。たらシュールだったな、あのでもね5000人のお客さんって阪神甲子園球場で、まあ、まばらに座ってるんだけど、はい、まあまあ多いね5000人って、
うん、
結構ねあの席離れて座ったら、はい、結構ぎっしりに見えるのよ5000人、うん、だって5000人もいるんだもんねやっぱり。でそれでねこうやテレビに映ってるバッターボックスの後ろの座席があるやん、うん、そこにもうその5000人に来るぐらいだから、うん、ガチガチの阪神ファンなんだろうなっていう、うん、全員同じ黄色いハッピーを着ているのよ、それがまばらに座って野球を見てるんだけど、あれができないのかな、あの応援歌とかができないのかな、
あの楽器も多分
そうだよね、うん、だからえこれ何か放送事故っていうぐらいシーンとしてるんだよね、
はい、
でもさ変なざわめきドヨドヨっていうのあるじゃん、はい、あれが余計気持ち悪いっていうかでそれでそのおっさんたちがその野球を、あまあ阪神がピッチャーが投げてたから防御時だったのもあるだろうけど、そのまるでさ なんあのスカウトマンみたいな雰囲気なのね。そうなっちゃうと、あもうポツンポツンと座ってて、はい、で静かな中でほぼ目が座ったような目で完成してんだよ。だから、うん、もう売り子とかも何にもいないしね、はい、だからさこれシュールだなと思って、で全然楽しくないねやっぱりと思って、はい、でさそしたらアナウンサーがさ、おお倒しましたとかさ、うん、なんか無理やり盛り上げようとしてて、うん、びっくりしたと思って、うん、お前うるさいよって思わずテレビ言ったけど、でなんていうかなんともこんな情けない気持ちになったよ。だけどこれ5000人でも試合が終了したら、あの電車に殺到するしね、駅に殺到するしね、まあトイレとか考えたらね、うん、5000人でもトイレなんてやっぱ混むわけですよ、うんうん、だいたい劇場なんかにトイレもそんないくつもないし、うんうん、だからそういうことを考えると、あこれはダメなんだろうなと俺は思った、うん、つまり国とかが作ったガイドライン、専門家が作ったのかもしれない、うん、まあやらないよりはマシだっていう程度のガイドラインで、感染はするだろうなと思った、うん、だから辛いね、辛いんだけどもね、今まさにその渦中にあります。解決エミチャンネルというその関西の、はい、番組が終了するというニュースが飛び込んできて、
はい、
それがなんかすごいなと思ったのは、コロナ禍で、
はい、
番組スタイルを維持できそうにないという理由なのね。で、まあ裏の理由はちょっと人気が落ちてきたとか当然あるとは思うんですけれども、うん、確かにその番組スタイルが維持できないから終了ってまさにコロナによって終了するわけです。で昨日ちょっと NHK のドキュメンタリーみたいなんで、そのコロナ禍の中でどうやってドラマ撮ってるのかみたいなのをやってたけど、いや相当めちゃくちゃ大変なことをやってんだよね。でなんか下手すりゃこう透明のアクリル板越しに撮ったものを CG でアクリル板を除去する、後から除去するみたいなことまでやってたと思うんだけど、もうそのタレントさんが来て、そのタレントさんに お出しするお弁当から何からそのもう消毒消毒消毒で、多分無理だなというレベルの緊張感、うん、でさその緊張感も慣れてきてさ緩んでくるともうガバガバになるだろうし、はい、でそういう中でやってるんだなと思うと、多分その上沼恵美子さんという人がもう値を上げたんだろうなとなんとなく思った。もう私やってらんないって、
うん、
もうやめるって、うん、なんかもう腰が抜けちゃったようなね、もうすっかり老け込んじゃったようなね、まあ、気はするんですよね。でアッコにお任せっていうのが、はい、その東のアッコにお任せ、西の解決エミチャンネルっていうような、ね、うん、まあ、似たような番組でして、まあ、どっちも関西人ですけどね、和田アキ子にしてもね。しかしね、僕意外と嫌いじゃないんですよ。2つの民放の独白番組、久しぶりに見ると、いや、わざわざ見ることはめったにないんですけど、年に何回かたまたま見ると面白いんですよね。で、これはちょっと YouTube でもう同じこと喋ったりするけど、僕は、まあ、邪馬台国の卑弥呼状態っていうか、
はい、
シャーマニズムだなと思っていて、その、和田アキ子さんにしろ、その、上沼さんにしろ、まあ、特別いい大学を出たとかじゃないし、
はい、
科学的根拠があって喋ってるわけではない、
はい、
うちのおかんレベルっていうようなワイドショーをひとしきり見て、うん、自分の意見を述べていると。で、たかだかその程度のおっさんみたいなおばはんのだべりなんだけれども、うん、そこに時の権力者たちがいっぱい集まって手こらしていると、うん、で、これが邪馬台国の女王卑弥呼にすごく似ているなと思った、うん、はい、でも一方でその安倍政権とか、官房長官とかのそういう第一権力というのがあって、そこを、なんとか都知事とかが出すいろんな宣言とかいろいろなその第一権力のその責任者たちがいるわけだよね。ところがこの人たちの言うことも信用ならなければ、この人たちが出してくるのなんていうのガチの大真面目な、政策っていうものも、まあ、ギャグみたいなもの だというような現状がある中で、一方こっち何の責任もなく何の科学的根拠もなく、もう全くあれも何にもないおばはんが勘だけで喋っているものに、はい、むしろあのヘイコラしてしまうっていうのは本当に日本人のいいところだなとも思った。つまり権力を常に2つ持っておく、天皇がいる、そして将軍がいる。で、将軍の方が全てをやってるんだけども、あのじゃあなんで天皇を必要とするのかっていうと、将軍がダメな時もあるからだっていうことですよね。なんならずっとダメなんですよ将軍が。つまり第一権力の方が常に自分たちを苦しめるので、第二権力の方に慰めてもらいたいみたいなのもあって、あのそういうその変なおばはんとかね、だ近所の霊感の強いおばちゃんの占いの宿につい通ってしまうみたいな、そういうね部分があったと思うんですよ。だから僕は怪月エミチャンネルが終了する、和田アキ子のアッコにお任せも終了してもいいと思うんだけれども、はい、いやなんなもなきゃないでいいんだよってみんなその通りに思ってると思う、はい、ところが僕はそういう目線で考古学的に考えると、はい、こういうものがコロナで持ってなくなっていくっていうのは、はい、逆に言うと第一権力のみになるんだよね、はい、でそれは国民にとって、うん、非常に残酷なことなんじゃないかと。その第一権力が頼りになればいいよ、はい、だけど常に第一権力というのはあの失敗をするものなんだよ、それが本質だから、はい、で結局なんかモヤモヤを持って行き場が何にもなくて、まあ本当にね、うん、モヤモヤを持って行く場なんだよね、解決 M チャンネルとか、ああいうアッコにお任せっていうのは
ダメとはっきり言ってくれる番組
とかね、はい、その何の責任もないおばちゃんがね、はい、うん、であんならダメだよとか言ってくれて、ああよかったなって思うし、う
ん、やっぱりそうなんや、そうそうそう、自分の思ってたことはもう、そうそうそう、みんなも思ってるんやって、
そうそうそうそう、だからそういうものがまあそのコロナを口実に失われていった結果、はい、僕たちにじゃあ残るのは何なんですかっていう感じになっちゃう。まあ、ネットなんだとかいうようなことで言っても、はい、意外とネットも自由じゃないんだよっていうようなこともあるというようなことで、実は僕 YouTube、はい、まあ、本腰でちょっと頑張り出してて、
はい、
チャンネル1個増やしてゲーム実況まで始めたんですよ、はい、まあ、実は昨日からなんだけど、でまあ、それまでにやってきたそのガンダム考察チャンネルの方もまあまあ調子がいいのも、あのいろんな意味でコロナで僕も接近詰めで6ヶ月蟄居閉門ですので、さすがにですねこれは体力の配分を伝統芸能のみに、まあ、できないぞということで、本当歌舞伎とかああいうのも存亡の危機だと思いますけれども、まあみんなですよね、猫も杓子も我々のお仲間というものが、YouTuber に なるしかないということで、もう本当に YouTube 難民というかそういうような状態ですので、決してこう晴れ晴れとした話ではないんでしょうが、ただ僕は初めて始めるわけじゃないんですよね、うん、そのいろんなこと YouTube 関係の、うん、ちなみに YouTube 自体 YouTuber 自体僕ね数えたら14年ぐらいやってるんですよ、うん、それにしては全然ヒットしてないと言われればとても恥ずかしいんですけど、その通りなんです。で今回あのゲーム実況チャンネルを昨日から始めたんですけど、それもまあ東出さんとこのラジオねもう10年近いんですかね、もうゴモさんともやってきたのがあったおかげで、喋ることには意外と緊張せずにできている、はい、でただその YouTube にまだ慣れないかったり、あのゲームとかゲームを喋りながらゲームをするってね、ちょっとねびっくりするくらい変な話なんですよ。普段ゲームって集中してあるでしょ、はい、だからねあれ喋りながらゲームをするっていうのはちょっとおかしなことなんだけど、
はい、
まあ、それにまあしばらくしたら慣れるだろうし、
はい、
そういうこともあってちょっとその YouTube のチャンネル、まあ、ゲーム実況チャンネルを始めたんだけど、その理由とかあとですね じゃあこのネットラジオ何のために あるんだよっていうようなことも含めて結構じっくり話したいんですよね。まあその YouTube で話せないことがいっぱいネットでは話、ラジオでは話せるので、はい、あのお話をしたいんですけど、来週に回させていただいてよろしいかな。はい、東辻さん、
はい、
まあ、あの、第2週、
はい、
何か思いついたことあったら言っといてください。
そうですね。
うん、ああ、
オリンピック問題ですね。
息苦しいね、やっぱ。
はい。
マスクしてね。
はい。
喋るっつうの。うん。あ、で、オリンピック問題、何でも初見述べてくださいよ。
うん。
まあ、まだ30分ぐらいしか経ってないし、なんかで伸びたって何にも困らないんだから。あ、いたいたいたいた。
あ、まあ、じゃあ、まあ、オリンピック問題はあれなんで、
はい、何でもいい。
もう全然関係ない話を。
うん、
うん、ちょっと街の中が、うん、もう人増えてきたなっていう。
はいはいはいはい。
実際、あの、イオンの映画館も、前、あの、25% の席しかしてなかったんが、この間久しぶりに行ったらもう 50% になって
た、うんうん、ええ、そうだね。
で、ちょっと、ああ、なんか、もで、あの、ロビーに柵してて、そこに入るのに、あの、検温してたんですけど、そうじゃなくて、あの、モビリのところで検温してる。だからロビーは別にもうフリーで行けるようになってたり。で、あと、そうですね、一番びっくりしたのはこの間、
うん、
ま、あの、映画の回の時に話しますけど、うん、あの、ワンデーパスっていうのがあって、うん、で、それを、で、一日映画を見ようと決めた日があるんですけど、うん、その時に、あの、今日から俺はっていう漫画があって、それ原作の映画をやってたんですよ。それが、もう売り切れの回があるんですよ。
ああ、人気で。
人気。
昔の映画ってこと
だね。いや、今の。
ああ、今の新しい
映画。新しい映画作ったんで。
あ、すごい人気。
人気なんですかね。もうヤンキーものって全然好きじゃないから、見ないんですけど。ああ、でも。
え、結構昔の漫画やろ。
めっちゃ古い漫画
です。そうやな。だからやっぱ年齢的に結構上の人が。
ああ、で、子供も連れてきてるのかな。
子供も連れてきてるのかな。
いや、結構子供というか、
あ、そうなん
や。若い子も来てました。
あ、そうなんや。
うん。で、もう、会がね、
うん、
あの、売り切れ、
うん、
あの、残り少ない、売り切れ残り少ないみたいな、そんな感じで、一日のパターンが、うん、こんだけこれ人気あんのとかって思いましたけどね、うん。なんと、娯楽がなんか今ないから、うん、まあ、笑える映画見に行こうか、みたいなことなんですかね。
いや、もう悪い意味でのコロナ慣れしてきたんやと思うわ、
うん、
あの話聞いててアメリカ軍に占領された時みたいやなと思ったのは、うん、日本が戦争を負けてアメリカ軍がドッと入ってきた時に、はい、まあ、みんな恐ろしいから家に閉じこもるやんか、
はい、
特に若い女の子なんか危ないとかって、はい、ところがだんだんそれ我慢1週間2週間1ヶ月って経ってきたら、
はい、
もう飢え死にするでっていう話になるから、うん、闇市に買い物行かなあかんわみたいなんで闇市行ったら、はい、えらい新宿とかもう賑わってるわけ、
はい、
だからさもうアメリカ軍の兵隊もいるわけ、うん、でアメリカ軍の兵隊に引き殺されたり車で、
はい、
ジープであの撃ち殺されたりレイプされてももう一切あのアメリカ軍には咎めなしだったし、はい、あのもう野良犬みたいに殺されても犬死にせなあかんのはみんな分かってたんやけどそれどころじゃないやんっていう中でそれが運が悪くアメリカ兵に殺された泣き寝入りやけど、うん、まあ、あのうどんの一杯も食いたいしなっていうことで街へ出て行ってたような多分本土決戦してて沖縄みたいなになっててももうその1ヶ月2ヶ月は穴ぐらい閉じこもって徹底抗戦ができんねんけどもう無理やってなってきたらアメリカ軍がおって大砲が飛んでくんのにもうみんな日本人はなんかおしっこ漏れるみたいに出てきてであのなんか畑耕したりとかもう仕方なく生活をしてでもまあ店の前でドンパチやってるみたいなことがあの起こったんじゃないのかなと思うんだよねつまりこれあの新しい生活様式になったからコロナやのに人が出てるとは僕はとても思えなくて、
はい、
もう我慢ができないだけだと思うね、うん、もう無理なんだよ、うん、
あの映画館だけじゃなく、映画あのイオンなんで、うん、イオンモールがあってそこの隅に映画館があるから、うん、イオンもちょっと見たんですけど、すっごい人でしたね、うん、もうい
や、どんな企業もどんな自治体も、うん、コロナが流行った時に、うん、まあ2週間で収束するやろう、でも2週間でも相当な打撃やなと思ってやってたら、うん、これ3ヶ月かかるわって思ったよな、あるとこで、はい、でも3ヶ月って1年の4分の1やから、はい、もう街潰れるでというレベルやけど、うん、でも今までの貯蓄とか全部切り崩したら3ヶ月は会社持たせれるわみたいに、うん、あの思ったとこが大きいと思うね。つまりその3ヶ月が切れて4ヶ月目からもう無理って、はい、もうコロナがなかったことにしようっていう会社とかはどんどん増えてくるわ、はい、で言うたらね、あの僕はさ、自慢じゃないけどさ、その阪神大震災以来、そのずっと核戦争後の世界みたいなのを予想して、だから例えば缶詰とかを山ほど買い溜めて、でその山ほど買い溜めてる食料を入れるために部屋が必要やから、この 4LDK のマンションに一人で住んでるというような変人ですから、だから僕はその籠城戦の支度ができてる、できてたから、僕半年間家からまあ釣りにしか出かけないし、うん、親以外の人間とほぼ東さんと以外喋らない生活してるけど、あの、まだまだ戦えるぐらいの余裕はこっちにはあんねんけど、うん、それでもやで、鬱屈するわ、6ヶ月間こんな状態やと、うん。それを何の備えもない、その食料がなくなったらコンビニ買いに行ったらええねんっていうような、まあ、いわゆる普通のな、歩兵とか、その、普通の軍隊とかって食料1週間分ぐらいしか持たへんねんやんか。補給されるから。うん。だけど特殊部隊とかは、その、すごい長期間の分の食料どっかに隠し持ってたんですよね、はい。そういう違いな。だから普通の一般の社会の人にね、そんなに何ヶ月も籠城戦をしろと。できない。日本は災害とか多い国やから、まあ備蓄を置いときましょうけども、最初の1週間分食料を置いといてください、そしたら救援が来るからと、うん、で最悪の場合があるから1ヶ月分備蓄しておいてくださいと言ってたよ。ところが今はもうコロナ6ヶ月や、はい、まあ、食料がピタッと止まったわけじゃないけど、はい、でもな、ほんまに経済は止まってんねん。だからそう考えると、あの東さんが言うように、うん、イオンに行ったら人がいっぱい、そのしょうがないよ、うん、はっきり言うけど、で僕も、うん、それを密です、密です、お家にいなさいって言う気はないです、無理だもん。だから無理なんだけど、これは決してだからコロナが去ったわけでも、みんながコロナに耐性がついたわけでもない、あの何の罪もない子供や老人や、あるいはあなたがですよ、そのコロッと行くかもしれないわけです。で、あの人生100年時代はとっくに終わり、人生50年、人生50年、下天のうちを比べればに戻ってるかもしれないんですよ、はい、だからやっぱね、それぐらい のもう覚悟を持たなあかんのかもしれんし、まあその不要不急というか、もう何は捨てられへん、何はもう我慢しようみたいなことをやっぱり今一度考えないとね、いけない。だからサイゼリア行く行かない問題っていうのが我々にもあって、うん、前回はあのちょっと頑張って行ってみようか行った、うん、でも俺は今日は行く気はないよ、
はい、
うん、そのために家でたこ焼きを焼く支度をしてるけど、はい、で、まあ、まあそういうようなことは思いますね、まあ、まあこれはリスナーの皆さんからもどしどしコメント、あのメッセージをいただきたいところですし、あの例えば僕の仕事は本当に大変ですとかいうその悲鳴とかね、うん、そんなんでも全然いいですよ。で、まあ、意外と大丈夫な職種ですっていうのも紹介していただいたらいいですし、いや本当テレワーク、まあ、これ聞いてくださってる人はテレワークできるねんっていう人結構多いと思いますが、そのそれはそれでいいですけど、あのあ思うんですけどさ、マスクがさ、その苦しいやん、
はい、
夏に、
はい、
で思うねんけど、こんだけ苦しいマスクをナウシカのようにさせられてたら、はい、労働時間考えないといけなくない？ 8 時間してる人とかいんねんで、これを、
はい、
服屋の店員でも、
はい、
明らかにしんどいよこれ、
はい、
だからこれもう8時間やった後パッて外した時あーってなると思うけど、これさ マスクこれだけ苦しくて夏場これだけ暑いんやから、うん、あの労働時間はさ6時間とか4時間に減らしてもらわないと、それもう会社がじゃなくて国が、うん、
はい、
でやってもらわないとこれ本当にさ乗ろうぜというか気が狂うんじゃないか、こんな。
そうですね、
おな、
はい、
本当うつになったり自殺したり、
はい、
他の病気にかかるんじゃないか、こんな、
はい、
だから本当にですね、思考停止してるよ、本当に政府が、
はい、
官僚は。もう、なんかもう、なんかイライラするよな、こういうのな。
はい、
もうだからまあ、それはみんなで考えていきましょう、僕らだけでもね。僕ら政府で考えていきましょう。というわけでまた来週お会いしましょう。
レコンギスター。